野田ラジオ。
どうも、健康にいい食事は知ってるけど料理ができない野田晴樹と、
料理はできるけど健康的じゃない穂積晴樹です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日もですね、野田スタジオからお届けしています。
はい、もうおなじみの野田スタジオです。
はい、今日は早い時間です。いつも、まあ、日付が変わる前後に撮ってるんですけど、今日は8時半。
ほう、もう史上初じゃないですか、この時間。
史上初じゃないですか。いやいやいやいや、まあまあ、こう今年始まって気づいたらもう終わり終わりじゃない、今年じゃないか、1月が終わりに差し掛かってきて。
あ、確かに。
まあですね、僕の誕生日が近づいてるんですよ。
あら、来週はじゃあ野田晴樹生誕祭ですか。
生誕祭ですかね。1月24日なんですけれども、もうちょっとですよね。まあ、何かお待ちしてます。でもこれ、俺の誕生日が終わったらすぐ細見の誕生日も来るんだよね。
まあまあまあまあ、僕は3月ですけど、
ね、3月8日
はい、
まあ、まあなので、あの誕生日が続いていきますと、はい、ここ1週間どうでした、細見君。
いや、僕もいろいろあったんですよ。
なんか噂によると、はい、なんかいろいろ体調崩したと。
体調崩したというか、体調崩した原因の解明に、
前回のラジオでさ、なんか順天堂大学病院かどっかで、
はい、
あの検査を受けるうんぬんじゃなかったっけ。
あ、そうなんですよ。順天堂練馬病院でですね、
はい、
検査を受けたんですよ。
どうだったのよ。
いや、それが、まあ、原因はいろいろ分かったんだけど、まあ、血圧がバカ低い。
血圧がバカ低い、うん、いくつぐらい、ちなみに。
上が、一番低い時で上が102ぐらいで、下が35。
35?、
うん、
あ、そう
で、まあ、高くなって、まあ、50ちょいちょいぐらいかな。
本当に言ってる。あ、それは確かに治療対象レベルですね。
そうですか。
はい。
低血圧治療あるんですか。
低血圧の治療ありますよ。あるんですけれども、まあ、まあ一言で言うと運動だったりとかになるんですよね、って言われたでしょ。
先生にも運動って言われたんですけど、レントゲン取ったら腰がヘルニアになってて、運動できねえよっていう感じで、あ、どうしようかなと思って、どうしたらいいですかねって、
はいはい、
いや、
もうじゃあ、
いや、まあでもちょっと歩いたりした方がいいよって言うんで歩いてきてるんですけど、でもなんかそれ以上に、なんかさっき野田に、いや、そういえばさ、俺なんか尿酸値高くてって話したら、いくつって言って、いや、9点いくつとかって言ったら、えーって言われたんだけど。
えーですよ、いいえだよ、本当に
高いんですか、これ。
これ高いですね。あの、尿酸値って、まあ、皆さん痛風のもとみたいなイメージがあるかなと思うんですけど、検査値に、尿酸値が高くなって、まあ、痛風になっちゃうっていうのが、まあ、聞いたことあるかなって感じだけど、これ基準値は 7.0 です。
はい、
僕もちなみに尿酸値高いって言われてて、うわ、やばいねって言われてて 8.2 でした。
あら、
はい、
あ、そうなんだ。
あなた、やばやばよ、やばよ、
やばやばよ、君よりやばかったんだ。
俺9点台は久々に見た。
マジ。
なんかイメージしづらいと思うんだけど、じゃあちょっと尿酸値の説明をしていい？なんだこの今日は医療の会みたいな感じですかね。はい、尿酸値の説明、砂糖水を思い浮かべてほしくて、水の中に砂糖を入れるとさ、まあ、溶解していくでしょ、でも一定いくと溶解せずに固体で残る、
はいはい、飽和水溶液ってやつ
ですね。飽和水溶液の、まあ、ラインがあるでしょ、そんな感じ。それ の血液データラインが 7.0 です。
あ、そうね。お砂糖なの。
お砂糖ではないんだけど、そういうイメージ。
あ、なるほど。
尿酸値っていうのが血液の中にいて、 7.0 以降だと飽和できなく、まあ、コロコロ血液の中を転がってい
って、僕の血液の中に尿酸が固まっているってことですか。
そうです。イメージここまでできる。
あ、できました。
で、それで、足の下まで行きますと、で、足の下まで行くと、まあ、筋肉、まあ、重力でやっぱ下に行くので、で、下の血液を逆流させなきゃいけないじゃん、重力に対して血液回すって。これどうやって回してるかというと、筋肉なんですよ、で、筋肉、まあ、今は多分運動もしてないので筋力も低い、血圧も低いということで、まあ、下に溜まっていくわけ、細い血管にどんどん溜まってい って、まあ、その筋肉の力で戻せなくなったものが固まって痛風になる。
なるほど、
はい、
これなんか僕最近足の裏めっちゃくすぐったいんですけど。
嘘。
これなんか来てます、もしかして。
寒い時にじゃない。
寒い時に。
おい、マジマジマジ、薬飲んだ方がいい。
これ来てる。
来てる。
マジ
あの、痛風ってさ、まあ、風邪でも痛いって書く。俺はなったことないよ、俺も、だから確かに尿酸値って遺伝的要因がめちゃめちゃ強いんだよね。だから、まあ、俺は確かに、あの、母親父親の男どもの家系は尿酸値が高いんだよね。
そうなんだ。
まあ、尿酸値とタバコと酒とギャンブルと、俺サラブレッドなんですけど。
やば。
はい、まあ、でもそれも踏まえて尿酸値が高いのかなって思ってるんだけど、
うちの中そんなの聞いたことないけどね。
まあ、だから多分ちゃんと自分でなってるパターンでね。
でもそんなさ、変な食生活とかしてないって自信あんのよ、 ちゃんと野菜食べてるし。
多分だけど、あれでしょ、起立性低血圧とか起立性調整障害って言われたんでしょ。
言われた。
多分だけど、まあ、血圧も低いっていうのを考えると、まあ、血液って1個のパイプ、ポンプの中みたいな感じだったんだけど、うん、思うんだけど、今までの尿酸値の値はあると思うんだけど、水かさ、血液量が少ないんだと思う。
なるほど。
そしたら自然と尿酸、
血液量、溶かしきれないんだ。
そう、水分の割合に対して尿酸値が高い。
やばいじゃん、それ。輸血とかした方がいい。
輸血というか、まず血を作って巡らせろってことよ。
あ、じゃあその鉄分とか取れ
てる。そう、だからあの血液の中がスカスカになっちゃったりするから、多分起立性低血圧みたいなのができちゃったりするんだよね。でこれって、なので血液回ってないの。でちなみに血圧って分かる？
血圧
上と下って話よ。
うん、ね、あんま分かんない
だよね、これね。やっぱ医療やってると意外と知らないことが多くて、うん、一言で言うと心臓の力なんだよね、うん、で心臓ってポンプみたいに縮んで伸びて縮んで伸びてるね、ドックンドックンって感じなんだけど、ドのシュッて縮んだ時を収縮期血圧っていうのよ。
なるほど、収縮してる期間の
筋肉、そう、それが上、うん、でそれが開くときは拡張期血圧ってやつね、はいはい、
わかりやすい。
そうなんだけど、収縮期血圧でグッてやったら全身に一気に血液が伸びる、あの行き渡る感じ、ポンプみたいに。
うん、
その時に血管の中の血液ってさ、要は当たり前だけどさ、ギュッて押し出されてるからさ、圧上がるじゃん、うん、それが上よ。
ああなるほどね、
うん、で、はいはい、拡張期ってのはなんかもう海の潮引きみたいな感じで、うん、さーってなるから血管の中 の圧って下がるでしょ、はいはい、引いてるから。それが下よ。
あ、じゃあその開くことによって戻っていくんだ、心臓の方に血が。あ、なるほど。
それが、まあ、血液が回るっていう仕組みなんだけど、
なるほどね。
まあ、その下が低いという、うん、要は一言で言うとここの差って、まあ、離れすぎてても良くないんだよ、動脈、うん、何かっていうと うまく血液が回ってない、流れが悪いってイメージ、
うん、
で逆に言うと血圧、収縮期血圧、上の血圧と拡張期血圧、下の血圧が近いと心臓の力に異常がありそうじゃん、
うん、ありそう。
だから動脈硬化みたいな感じになったりするんだよね。まあ穂積君の場合血圧が低いので、
うん、
まあ一言で言うと立ちくらみが起きやすいって感じ。
めっちゃ起きるわ。
起きると思うよ、うん、起き上がった瞬間。
そう、風呂から出るときとかも突っ伏しても、
うん、これは普通に考えて重力が下がるんですよ、うん、重力で血がスッて下がって、あの筋肉もないからうまく血液回せなくて脳に行き渡らずとか、まあ、貧血状態になっちゃう、一時的なね。
あ、じゃあ僕宇宙システムに屈してるってことですか今。
そうです、重力に負けてる状態。
マジ太陽系にやられてる。
だから筋トレだったり運動が必要なんですよ。
あ、太陽系に抗う行為なんだ筋トレって
っていう状態、なんとなく分かったかな。
いや、すごいよく分かったわ。
でかつヘルニアなんでしょ、
うん、
ヘルニアなので、腰、ま、ちょっと曲がってるわけでしょ、
うん、
だよね。
いや曲がってないの。
曲がってない、
まっすぐすぎるんだって。
まっすぐ、体的な異常があるわけでしょ。
そう言われた。なんか背骨って S 字を描いてるらしいじゃん。
そうだよ、なんで S 字を描いてるかっていうと、
でも L 字だって言われた。
L 字なんで S 字を描いてるかっていうと、臓器の位置関係のために S 字を描いて
る。あ、なるほどね、うん、そこに邪魔しないように、ね、
そう、だからまっすぐなってるってことは、うん、まあ、ある一定の臓器の血管を塞いでるって感じです。
塞いでるわ、
うん、なので心配ないよ。
どうしたらいい？ちょっとそれはもう一旦俺の健康話はちょっといいので、はいはい、分かりました。あの、はい、
一言で言うと、はい、まあ、まず無理ない程度に運動してくださいと、水飲んでくださいと、いい食生活なのかな今だと。穂積君ができる、まあ、やっぱ一言で言うと現代病です。
マジ、
はい、
俺現代一個、
現代一個でございますよ。まあ、その説明もおいおいできたらいいなと思うんですけど、なんか俺はね、こう1週間あんま変化なかった気がするな。
俺珍しい。
そうだな、成人式ぶりに小学校の友達に会いました。
おお、なんで？
いや、会を作ってもらったんだよね、
小学校の友達に会う会を。
会う会を、まあ本当に8年ぶり、成人式で会ったっつっても一瞬じゃん、そこだから本当に小学校にし、うん、ぶりにしっかり会う。
あ、同窓会的な感じ。
そう、ちょ、起業家になってる子もいたし、学校の先生になってる子もいたし、うん、保育園の先生になってる子もいたし、ブラジルに帰りたい、じゃあアルゼンチンに帰りたいって言ってる子もいたし。
どういうこと？
うわー、なんか変わらねえなーみたいな感じを、なかなか俺が働いてて、はいはい、なかなかでやったんだけど、そこの店員さんがともちゃんでした。
おお面白い組み合わせ。
面白いよね、まあ、そんな組み合わせがあったが、まあ、やっぱちょっとエモいよね、
はいはい、
こういうのって、
ね、うん、僕ね、そういう会には、ね、参加してないんですけど。
知ってないんです
か？まあ、呼ばれてないだけだと思うんですけどあの聞いてる人いたらもし呼んでください。
でサム小なんですよ、まあ、穂積君もね、あの、うん、サム川小学校、
うん、
一緒の出身なんですけど、まあ この今5人で集まったんだけど、それをね同い年のをだんだん輪を広げてこうぜみたいな話になって、月山の会と名付けました
ね。やばね、エモ名前、エモ
月山ってあれだよ、なんて言うの、月山って、
まあ、ジャングルジムじゃないけどさ、なんか滑り台の拡張版みたいな、
そうだ、
ね、亀の甲羅みたいなさ、何にも説明になってない気がするけど、
まあ遊具、ね、一応しかもそれが寒川小学校の象徴だったんだよね。
そうね、なんか解放誌の名前も月山だったもんね。
そうだね、まあ、なのでそれのそれを、ま、そのまんまにした、月山の会か百年桜の会どっちにしようかなみたいな。
百年桜、
そう
懐かしいな、
サム正味は懐かしいと思いますが、はい、そんな感じでございました。なんか今日は企画を持ってきてくれたらしい。
いや、そうなんですよ、まあちょっとね、これちょっと連載企画にしていきたいなと思う企画なんですけど、
聞いてないんですよ、まあ、はい、何でしょう。
あ、じゃあタイトルコールいっていいですか。
あ、じゃあ次のコーナーいきますか。
はい、
次のコーナーです。野田ラジオ、
穂積春秋の超しんどい、
超しんどい
はい、これね、腸って別にベリーではないんですよ。
どっち、え、あ、もしかしてお腹の腸、
お腹の腸の話なんですね、はいはいはい、なんでかっていうと、まあ、僕レントゲン撮ったんですけど、この間、
はい、
腸に死ぬほどガスが溜まってるって言われたんですよ。
ガスっぱらですか。
ガスっぱらってやつで、
はい、
え、君今お腹痛くないのって言われたんですけど、別にそんなに痛くないなみたいな感じだったんですけど、
うん、
つまりですね、僕はなんかこの最近いろいろ考えて思ったのが、
はい、
健康に腸鈍いな俺って思ったんですよそんなになんか苦しん、世の中の人間だったら苦しむであろうことに苦しめないから、なんか一線を越えるまで気づかないっていうことに最近気づきまして、
はい、
でこれ毎週看護師と喋ってるのになんたら情けないことかと思ったんですね
、はい、
なのでちょっと、まあ、このせっかく毎週医療関係者に面接してもらってるということなので、
はい、
僕の健康状況をですね逐一報告していってやろうかなというふうに思ってます。
これはじゃあ今日は大枠をしっかり話して、はい、連載になる感じ、は
い、毎週僕の腸の話をしていこうかなと
あのリスナーの皆様は、まあ、かなりね健康からちょっと遠い穂積君の健康状態を感じながら、はい、自分と比べつつ
あの皆さんも一緒に健康になっていこうかなとい う, こう非常にねこの SDGs にあの意識したあの素晴らしい番組になるんじゃないかなと思ってるんです。あのもちろんねいつも通りの企画はやりつつ、まあ、冒頭か後半か分かんないですけど、今週の腸はちょっとあの紹介していこうかなという
ふうに。今週の腸
ということで腸の回なんですけど、
あ、まあちょっとそれを聞くとですね、まあなんかあれですね、冒頭のフリートークと一緒に引き続きみたいな感じになるかなと思ったんだけど、
いや、そうですよ。僕がねなんでこれをわざわざ野田春樹に提示したかというと、
はい、
君あれじゃないですか、噂に聞くとこう美腸検定なるものを持っていると。
そうなんですよ、美腸の資格を持ってまして。
何ですか、まあ、その怪しい資格は
日本美腸協会ってのがあって、
何ですかその怪しい協会、
まあ、そこが明記してます、あの美腸プランナーって資格を持ってます。一応ですね、僕は腸でお金を稼いでいいってことになってるので、腸活ですね。
なるほど
、はい、腸
です。億万長者ですね。
億万長者でございますよ。腸って便利だな、はい、なので一応腸オタク、腸活の先生ということでございますね。
いや、腸先生、
腸先生
なんか中国人
中国人みたいなねあ、そうってことで何、腸のことを言ってく。じゃあガスッパラってどこか行きますか。
どうしたですか。僕は
あのまあ何度も序盤に言ったその尿酸値高いヘルニア、
うん、
あとは自律性アキリス性低血圧、
うん、
まあこれはまあそうだね、自律神経の病だね。さっき言った現代病って言ったとこにかなりつながってくる、
うん、
まあせっかくなので今日はじゃあ腸活についてちょっと話しましょうか。
はい、皆さん今日聞くと腸について強くなりますよ。
で腸についてで実践してもらいながら、
あ、いい被験体だ俺。
あ、そう、被験体でそれで効果をうんぬんかんぬん 1週間ずつやっていくっていうのでいいんじゃない。
あ、そしたらこう君の腸プランナーとしてのキャリアも積めるわけじゃない。
そうですねまあいいでしょうまずガスっぱらですね、
はい、
あのこれガス腸って言います。そもそも
ガス腸、
はい、特徴があるんですけど、はい、まあ、お腹が張って苦しい時がある人だったりとか、
うん、
お菓子が好き、
うん、
外食が多い、
うん、
常に口に何かないと寂しく感じる、食べる時と食べてない時の差が激しい、お肉が好きってのが結構ガスっぱらになりやすいんだけど、ダマンの頃は、
まあ、もう外食とかしないけど、まあ、なんか結構お菓子とか最近食べちゃうかもしれないな、
うんうんうんうん、
最近あとなんかすげえお腹が張ってるような感じがするね、
やっぱり、はい、あ、やっぱそうなんだ、
うん、
まあ一言言うとまあおならだよね、ガスってね、おならだったらうんちがまあ出てない状態だと思うんだけど、うん、うんちちゃんと出てる。
出てますよ。
1日1回？
1日1回出てますよ、もちろん。
じゃあガスだけ溜まるんですね。
ガスだけ溜まってるんですよ。
あ、ってことは腸壁が緩いんだ。下痢多くない？
最近ちょっとあるかも。俺さ、先週もちょっと腹痛いんだよねって言ってたじゃん。
言ってたね、
うん。
これどういう状態かっていうとですね、腸ってまあ一本のパイプみたいなイメージ、
はいはいはい、
うん、まあ、特に小腸大腸ってのがあるんだけど、うん、まあ、ひっくるめて腸って言うんだけど、その中で、うん、ちょっと水浸しのお通じがシャーって流れてる感じ、
うん、
ってことは腸の動き、前導運動って言うんだけど、筋肉の動きで肛門までうんちを押し出すんだけど、うん、それに頼らず下痢、水分の力でシャーって出てっちゃったイメージ。
なるほど、
うん、ってなったら、まあ、なんつうんだろうな、腸動いてないのよ。だからガスだけが停滞しちゃってる感じ。しかもちゃんとしたうんちができてないから、下痢便だから、あのね、有毒ガス出ちゃうのよ。
なるほど、
はいはいはい、
ベトベターみたいな感じ。
ベトベターみたいな感じですね。これはですね、まあ、全身がむくみやすいっていうか、特に上半身が太りやすいって体質になってます。肥満に気をつけて。
結構あれ、なんか僕の体ってどこもかしくもサボってるもし
れない。サボってるかもしれない。じゃあ、まあ、腸活始めていきましょう。まさか野田ラジオで腸活をするとは思わなかったんですけども、はい、まあ、そもそも腸活って何のことだと思うって話なんですけど、
なんでその腸って大事なんですか。
あ、そうですね、そこから話していこうか、うん、まあ、腸活って何のことって話なんだけど、腸の環境を整えて腸の働きを正常にすることなんです。
つまり腸能力を高めるってことです
か。腸能力を高めるかつ、あなたは、まあ、あなた以外大体の日本人は、うん、まあ、日本人、世界の人たちは腸正常じゃないです。
あ、そうなんです、
ね、そうなんです。なので腸活ってのは腸を生き生きじゃなくて腸を正常に戻そう。
なるほど、自分の能力をちゃんと扱えるようにするってこと
ですね。扱える、はい。で、腸がなんで大事かって話だよね、
うん、
まあ、腸の中でも今回小腸に着目しようかなと思う。
小腸、
小腸って、まあ、ちょっと、まあ、検索すると出てくると思う。ホズミ君に見せちゃうね、
うん、
パワーポン見せてるんですけど、
なんか作り込んでますね。
はい、ここが全部腸って言います。
あ、いわゆるあのぐるぐるになってるやつですね、
はい、まあ、大きな枠で言うと消化器っていう枠があって、うん、消化器の中に、まあ、胃があったりとか、うん、小腸があったりとかがあるんだけど、まあ、その中で消化器、じゃあ次大内、あ、小内は腸、
うん、
腸っていうのはこのお腹のぐにょぐにょの下腹部にあるやつ、
はい、これどこから入り口がつながってるんですか。
でもうそのまま口から行って胃に行って十二指腸行ってって感じで、だんだん食事が消化されてって、
うん、
ただ通り道的な話で腸っていうところに行き着くだ
け、はいはいはい、
で肛門に至るって感じかな。
それ大腸と小腸どっちが先に来るの。
小腸が先
です。小腸から来るんだ。
で、まあ、パッと見ていただけると、まあ、これはね、検索してもらうと分かるかな。口入るでしょ。
はい、口入って喉行って
で胃に行って、まあ、ここに十二指腸とかいろんなもの入って、
うん、
小腸ってところに行きます。これ真ん中のやつ、ぐにょぐにょして、
はいはいはいはい、
ここでいろんなことが起きて大腸ってところに行きます。周りのでっぷっとやつ、
うん、
で
大枠から
肛門です。
肛門に入っていくと、
はい、
なるほど。じゃあその中のぐるぐるが先なんだ。
そうなんです。で、機能的な、まあ、腸でいうと、まず大腸は何を作るかって、
うん、
大腸の話、まあ、肛
門の前で、ね、大腸能力ね。
そう、大腸能力、
うん、
大腸能力はどちらかといったらうんちを作るって感じ。
なるほど、プロダクティブなんだ。
要は泥団子にするって感じ。
あ、なるほどね。
おにぎりにするってこれ汚いな。
そのクリエイターがいるんだね。
クリエイターがいるんです。その前に、まあ、今日はですね、うん、まあ、腸活は小腸の方ですね。
あ、小腸能力は何なんですか。
小腸能力に対してちょっとアプローチして話していきたいなと思います。はい、さっきの細部君の回答になるんですけど、小腸が特に大事な理由は3つあるんですよ。
お、
1個目は食べ物の吸収と消化をしてくれる。
お、そこでもやってんだ。
これ嬉しいよね、
うん、
胃ってイメージだった。
胃とか、なんかその手前の連中のイメージ。
胃は砕くんだよ。
あ、胃で破壊するんだ。
破壊して、まあ、その後
吸収しやすくするんだ。
分類してくれるんだよ、細菌、いらない菌だったりとか、うん、栄養素を、まあ、要は吸収、もっと吸収されやすくする。咀嚼ってイメージかな、胃は。で、その先に小腸が来て、小腸で栄養素を吸い取るってイメージですね、
うん、
が1つ目。2つ目は免疫細胞の生成。
免疫細胞、
はい、
白血球とかですか。
まあ、どちらかといったらそうだね、免疫、そう、白血球、赤血球とか栄養素、そういうのを、まあ、作るというか作る元だね。体を守る要素を作ってくれる、う
ん、なるほど、
まあ、菌とかだね、腸内細菌とか、
はいはい、ああ、
そうそう、
強制してる連中ですね。
そう、まあ、ものを生成してくれるっていうのが2つの機能で、3つ目がセロトニン、ドーパミンの生成っていうのをちょっとお伝えしていこうかなと思うんですよ。
うん、そういう化学物質も出してるんです
か。はい、まあ、1つ目はイメージしやすいんじゃない、食べ物の消化と吸収は、
うん、
まあ、栄養をここから取るよね。ここが大事なんです、まず、
うん、
小腸で栄養を吸収するんですよ、
うん、
で全身に行く血液の源になるってことは、 いいもん食ってそこで小腸がちゃんと吸収してくれないといい血液にならん。
じゃあつまり小腸がガバガバだといくら物食ってもちゃんと吸収してくれないってことか。
せや
なるほど。
で今まあ、日本はですね、
はい、
日本はですね食品添加物ってものがすごくいっぱいあります。1000種類ぐらいあります。
うわ
甘味料
ポケモンよりいる、
まあ、調味料そうだね、うん、ポケモン1008だもんね、
うん、
そうで、まあ、それぐらいいるわけよ、
うん、
でそれがまあ一つは敵なんですよ腸の、
うん、
でイメージ的にはそれで腸がねコーティングされちゃう感じ油で。
ああなるほどね、
うん、トゥルーンって
それで入っていかなくなっちゃう。
そうで腸の周りはヒダってものがあって、まあ、例えばタコの吸盤みたいなもの、
うん、
それで栄養を吸収するんだけど、まあ油でコーティングされちゃうとタコの吸盤が機能しなくなっちゃうんだよ。
ツルツルになっちゃう
んだ。だからいきなりうまくてすごい素敵な物質とか野菜とか入れても吸収できる能力ができなかったら吸収できないからそのままうんこに流れていってしまうと。
しかもちゃんと消化されないからズルズルの状態でいくんだ。
で
やばいじゃんそれ。
だからまずその油を落とさなきゃいけない、
う
ん、
それどうするの。クレンジングオイルとか入れた方がいい。
クレンジングオイル、まあ、これも食系活と、まあ、あとは運動だね一言で言うと、うん、腸を動かすってところが必要になってくるかな、ってのが一つだね。だから昔の人はお通じ3回出てました。特に70年前の人、1日
なんで
これはなんでかっていうとですね、うん、主食が食物繊維でした。
芋とか
なので、まあ、自然と食べてるってこと、これが原体分につながるってところなんだけど、昔はいいのか悪いのか仕事って全部自分で動かなきゃ、
う
ん、
肉体労働だったので
、うん、体動かすから、まあ、筋肉さっき言ったように腸って筋肉で動くから、
うん、
まあ、それが勝手に動いてお通じも出ると、
うん
っていうことになります。
なるほど、はい、僕みたいにこんなすごいギャミラみたいな姿勢でパソコンやってる人はそれとは程遠い。
そうだから70年前と全然違うよね体は、うん、でこれ後でつながる話があるんだけど、うん、次免疫細胞の生成ってところなんですけど、
はいはい、
さっき栄養を吸収しやすいから、うん、まあ、逆に言うと悪いものを吸収しやすいので、
なるほど、
戦わなきゃ得るものが必要なんですよ。
そこ最前線だからね。
はい、そうで、うん、ことですね。ってところなので、防御機能がかなり備わってると。
なるほど。
で逆に備わってないと入り込んでしまって、一言で言うと風邪をひいてしまう。
ああ、じゃあもう国境線ガバガバ状態で、
要は感染ですよ感染。
なるほど、そこから感染するんだ。
だから昔の人は花粉症がないってここですね。
なるほど、
はい、だからコロナにかかりたくなかったら小腸を強くしようと。
なるほど、
新しい感染症にかかりたくなかったら小腸を強くしようと。
じゃもう小腸だけ守っとけば別にマスクしなくていいんじゃないか。
もう極端に言えばそうです
そうなんだ、
はい、結構おうおうってなるでしょ。おーお
ー、
なんか小腸弱ってると、まあ、どんどん、まあ、いい感染状態っていって、まあ、要は病気にかかっちゃうっていう。多分それが今ホズミ君だと思うんだよね。
あ、なんかそういう先生言われたわ
そうで、もう一個これが意外と医療者でも知らないのがセロトニンドーパミンの生成、
うん、
これ 何かっていうとホルモンです、
はいはい、
一言で言うと感情を作用するホルモンです、
うん、
セロトニンドーパミンがちゃんと生成されてないと逆に極端に言うとうつ状態になる、
はいはいはい、
病んでいく。これがですね、感情なので頭の中でできてるでしょって思わん？
そうですよね。
頭でできてる。
セロトニン、ドーパミンとか言うと脳内物質っていうイメージ
だよね。これ7対3の割合で小腸でできてます。
7対3のどっちが
?7 が
小腸。マジ？
やば
っ。腸内物質じゃん。
だそうなの。だから、まあ、要は、緊張するとお腹痛くなるって。
確かに。
これない
の。これのせいか。
そう。これのそうなんですよ。だから、まあ一言で言うと、ストレスがかかると、ストレスってものに弱いからセロトニンドーパミンが、出なくなるよね、
うん、
ってことはイコール腸が動いてなくなるよね。
なるほど。
動きが鈍くなるよね、うん、だから便通が悪くなるよね。
なるほど。
とかで下痢になったり便秘になったりで、それで悩んで負の連鎖が起こってどんどん腸が動きにくくなってもっと病んでくって。
やばいじゃん。
これは脳腸相関って言ってるんだけど、
脳と
腸の関連だね。脳腸相関って言ったりするんだけど、
マジで腸と脳の能力、腸能力が
超能力ですよだからさっき言ったように一番の食べ物の吸収、うんこ、まあ、昔の人が、
うん、
うんこ3回出てるとか、うん、まあ基本の仕事が体を動かす仕事だったからって話なんだけど、
はい、
昔の人は体を動かしてたので、
うん、
あんまり病まないんですよ。
長寿の秘密ですか。それ
長寿の、どんどん腸を使ってるよね。だから自殺率が今下がってるのはこういうところだと思うんですけど、だから社会的にみんなうつ傾向が強いっていうのはここだと思います。
あ、腸のせいなんだ。
そうだと思います。体が違う、食生活と運動が低下してるってここだね。 だからホズニ君みたいな病気が増えてくる。
なるほど。じゃあ僕代表的に日本人だったわけですね。
そう、代表的なんとなくヤバタニエンじゃないですかこれ。
ヤバタニエンかもしれない。ヤバタニエン。いやでもちょっとさっき聞いてちょっと気になったんだけどさ、食物繊維ってやっぱいいの？
食物繊維いいんですよ、うん、まあ一言で言うといいんですよ。で食物繊維ってまあですね、2種類あって、うん、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維っていうの2種類あるのね。
どういうことですか？
はい、水溶性食物繊維っていうのは、わかめとか、アボカドとか熟れてない果実とかそういうものが当てはまるんだけど、うん、水溶性食物繊維の特徴はですね、ジェル状になってくるんですよ、水に溶けると。
なるほど。
だからトゥルントゥルンしてくれる、
潤いが、
潤いが、
なるほど。
だからトゥルンってしてくれる。なのでなんかちゃんと腸の中をスライドしていくイメージない？
なるほどね。
でもこれだけだとダメなんです
よ。ウォータースライダーみたいな。
そう、これだけだとダメ、うん、なんでかっていうと腸の力を使ってないから。
あ、
食物繊維だけの力になっちゃう。
なるほど。そいつに頼りきりになっちゃう。
だから腸はさ勝手にドゥルンっていっちゃう感じ、
うん、
でも理想は体、自分の力で押し出してあげなきゃいけないね、うん、でそれが不溶性食物繊維、さっき言った、
うん、
これは例えば芋が多いかな、キノコとか、
うん、
芋系、
さつまいもとか。
そうそうそう。それは特徴は水分を吸収して数倍に膨れます。膨れてくるの、かさ増しをしてくるの。
なるほど。
でかさを増してくると腸の中でかさ増すと、まあ、腸壁っていうやつが、あ、押し出さなきゃ押し出さなきゃって活性化してくるでしょ。なので、腸の動きが活性化して、かつさっき言った水溶性食物繊維があったらトゥルトゥルだからちゃんと押し出してくれる。
ああ、なるほどね。
だからこの二通りが必要なんだけど、食物繊維が隠されちゃうのは、やっぱさっき言ったように食品添加物なんで、に加工されちゃうと低下しちゃう。やばくない？
やばい。じゃあどうしたらいいの、とりあえず。
まあだから、今の時代食品添加物を、取らないって無理です、
うん
うん、無理なんですけど、これ筋トレと一緒でだんだんストイックになってきます。例えば明日いつもの食事にプラスしてヨーグルト食べてみようかなとか、はいはい、あ、いつもこんだけ食ってるからじゃあ1日1回納豆追加してみようかなって徐々に変えていくことがめちゃくちゃ大事。
ああ、なるほどね。あ、納豆とかもいいんだ。
そう、そしたらだんだん、あ、ちょっと便通変わったかな、もう一品増やしてみようかなって。これ筋トレと一緒やん。いきなりフルコース明日からできないでしょ、うん、できる範囲からだんだん増やしてって、だんだんマッチョになってくるじゃん。
いやでもね、うん、聞いてよ、そういうね、筋トレの計画が立てれる人間って不健康にならないんだって。
まあその通りだな。だからなんか強制的にあるものがいいよね。例えば歩くとかでもいいと思うんだよね。
はいはい。
うん、
いやでもね、歩くって言われたんで今会社まで歩いてます。
歩いてんだ、はい。まあそれとても大事で、まあ歩くってとこも必要かなって思うとこだから、うん、要は徐々に変化をしていくってのと、
うん、
あとこれって食事の意識で変わっていくので、
うん、
まあ要はこの知識知ってるとコンビニの買い物変わると思うんだよね。
いや変わるね、
うん、
変なもの買わないよ多分。
そう、変なもの買わないし、これ買ったからこれ買おうってなんだよね。フライドチキン買うから、あ、ちょっと、ジャンキーなの食っちゃうから野菜入れようかなとか、そういう意識でどんどん変わってくる。
確かに。
だから今話してるのは1日マジで初めの一歩、これがまあやっていくわけですよ。
なるほどね。
どうです、まあざっくりの内容ですけど。
いやでもね、なんかすげえ反省したわ。ちょっとせっかくなんで宿題出してほしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
僕なんか人に言われたことはやるんですよ、自分からやんないんですけど。
うんうんうん。じゃあ一つ言いますね、はい、まず毎日のうんちをチェックしてみてください。
ほう。
どんな色だったかな、どんな臭さだったかな。
俺それここで喋らなきゃいけない。来週。
いや、ね、これ結構推奨してるんですけど、社会的に公開してる人はあまりないかもしれないですけど、まあ、こそこそでいいんだけど、まあ、一つの体の中を見る指標ってうんちなんですよ、
うん、
それで腸環境ってのはどんどん分かってくるので、まずうんちを見るっていうのは、まあ、発表しなくてもいいのが一つ、
うん、
でもう一つは朝一杯水飲みましょう
よ、
起きたら、
ね、
多分起立性低血圧がこれで防げると思
います。あ、そうなんだ。
で、あとは腸が動くと思います。
とりあえず動かそうと。
そうなんですよ、腸も筋肉なんで、さっき言ったようにいきなりウォーミングアップが必要なの。
なるほどね。
運動と一緒で、
うん、
いきなりダッシュしたらバテるし、うまくいかないし、本領が発揮できないから、ある意味加速していかなきゃいけないんだよね。
でも急に変なことやらせようとしてダメなんだ。
そう、だからその腸を起こすってところ、もうボイトレと一緒よ、腸トレしていかないと、うん、
腸トレ
要はちゃんと腸が動かなくなるから、うん、アップするために水を一杯飲むってのはめちゃめちゃ大事。いかが？
いや、分かった。それじゃあ毎日やるわ。
これをまあ
Excelにまとめるわ。
Excel にまとめてみて。 まあこんな感じかな一番最初は、うん、まあ今日もかなり腸活ってちなみにかなり人気があって
このコーヒー、
まあ、知りたい方が多いし、
うん、
興味あるのってでも知らないのって人がいるから、まあ、女の子とか特にね、
はいはい、
なりやすいからその体質的に女の子
ってなるほど、
うん、とかだからあのぜひぜひやってみるといいんじゃないかな。
じゃあ非常にこれ世の中に貢献する番組になるんじゃないですか。いよいよ
今日は真面目な回だった気がする。今度さその善玉菌悪玉菌の話もするよ。
おお嬉しい。
それはあれねコーナーというより、まあ、穂積君のなんだっけ超超大変だっけ
超しんどいね
超しんどいか、うん、超しんどいの、まあ、サブコーナーでポンポンポンポン、まあ、知ってる俺の知ってることと、
うん、
ホズミ君の結果をどんどん用いてやっていこうと思いますと。
はい、わかりました。じゃあ週1ぐらいでこの報告あのちっちゃな報告はしていくんで毎週でまあ数ヶ月に1回ぐらいその超大変をまたやりましょう。
いいね。はい、まあ、今日はホズミ君の回でしたがいかがです。
いやすいませんこんな講師混同しちゃって。
いやいやまあなんかちょっと看護師したよね
今日看護師でしたね。看護師野田の方が人気あるんですよ
実は。どうちゃんと超先生だったでしょ。
いや超先生でした。
超先生でしょまあかなりのもう4年ぐらい経つんじゃないかな超の資格
とか。そんなやってんだ。
はい、
超能力者じゃん。
超能力者なんですよ実は。なのでまあうんちの相談お待ちしてますうんちは俺にお任せくださいということで、う
ん、プーさんはお任せ。
まあでもねさっき冒頭にも言ったようにさ、うん、もう俺は料理ができないんですよさっき本当に最初につながるんだけど、
うん、
何食べればいいかはすごい分かってない結びつかないと。
じゃあもう次あれじゃない薬膳の資格でも取ったらいいんじゃない。
はい、あの頑張りますということではい、じゃあ今日はありがとうございます。あのお便り待ってますね。アットマーク野田ラジオ NDA RADIO インスタグラムツイッターです。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。